Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年8月21日放送。ゲストはベーシストの桜井哲夫さん。国境を越えて音世界を旅する桜井さんの思い出を伺いました。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
今日は大先輩、もう僕のこのね、音楽家のこの業界の大先輩にいろいろとお話を伺うということですがたくさんこれまでに旅をされてると思うんですが、何カ国行かれたとかは計算はされてたりするんですか？自分で自覚はされてるんですか？
計算が苦手というかちょっともう記憶にないっていうか、
そうか、
まあでもね、20、30だと思いますよ。
あ、そうですか、
うん。
一番最初の海外旅行ってのはどんな形でどこ行ったんですか？
レコーディングでロサンゼルスに1ヶ月、あのレコーディング合宿っていうか学生時代ですけどね、の時に、その頃まだ私の時代は1ドル240円とか260円の時代で、普通の家庭でしたから、海外旅行も今みたいな、
この最近の、違うよね、随分と違うよね。
だからもう大学生まで1回も海外旅行とか行ったことなくて、初めてパスポート取って、それでハビメイスンさんがプロデュースしてくれるっていうんです。これはもうワクワクで、でも卒業間際だったんで、卒論の本を抱えて1ヶ月
レコーディングはするわ、卒業論文は書くわ。
そうなんですよ。11月から12月終わりまで丸々1ヶ月ちょっとあったん でその時ね、ちょっと余談ですけど、ジョン・レノンが撃たれちゃって、12月8日に
まさにその年なんですか？
そうなんですよ。まあ、でもそれが初めて の海外旅行 で、まあ、みんなでそのバンド合宿も兼ねてだったんですよね、でそのコンドミニアム、
コンドミニアムね、
それでもテニスコートがついたりプールがついてたりしてたんですけど、まあ、そこで初めて そのロサンゼルス体験をして、それは楽しかったですね。
音楽的にもでしょうし、まあ、その街そのものもでしょうけれども、やっぱりこうカルチャーショックみたいなものは鮮烈にあったんですか？やっぱ
そうですね、会話がね、ネイティブな会話をしたことなかったから、一応文字見れば読めたり書けたりっていうのは全く通じないっていうのがこう現場で ね、いきなり
そうね、
でそんな練習して海外旅行するんじゃなくてレコーディングだから、
そうだね、
とりあえずその要するにレコーディングありきの話で行ったんで、その日常生活がこれやっぱちゃんと喋れないとダメだな海外はっていうことを学んだっていうか、
あとほらその中学生から日本で習ってる英語を日常会話で使おうと思うと、文法だとかさ、なんかいろいろそういうことを気にして一言も出てこないんだよね。
そうそうそう。それまた綺麗に喋っちゃうと相手にされないっていうか、お前何言ってんだ
よみたいな。何もう本当にさ、そのここはイズなのかドゥ何なのかとかさ、過去形にしなきゃなんない、そんなこと言ってるうちにモゴモゴしちゃうんだよ。
まあでも博士さんももうね、もう世界中、
いや僕はもう逆に言うと現場の英語しか喋られないから。
いや。でも結局そういうことになりますよね、我々音楽家は。まあ、そんな、なんていうか、その音楽が、できればいいんで、
そうです、その通りです。
そんななんかこう、文法とかいちいち気にしてたら、やってられないんでね。
ええ、ロンドンのやっぱり同じように日本で、日本人で、それでロンドンで仕事をしている人とよく話す、彼は金融の仕事をしてるんですけど、僕はやっぱり 80% ぐらいは、やっぱりちゃんとネイティブの人との英語として 80% 喋られないと、仕事にならないと、金融やってるとね、バンカーだから。でも太郎さんいいよね、音楽家だから、まあ 20%30 ありゃもうバッチリだよねっていうね。そういや本当そうでしょうねって思うもんね。
本当にそうですよね、あとだからその初めての時でさえ、スタジオに入ってレコーディングの作業をする時は全然不自由感じないんですよ、
そうなんですよね。
要するに単語が
決まってるし ね、
単語言えば何言いたいんだか分かるし、
ね、もうやろうとしてることがみんな一緒だからね、
まあ、
だ
から要するに日常生活でね、あこれちょっとあれだなっていう、その、まあ、ちょっと昔の話ですけどね、
数々の世界あまたのジャズフェスやそういったイベントに参加されてきてると思うんですけど、思い出に残っているセッションだったりありますか？やっぱり
そうですね、本当にあの運が良かったんで、もう海外ツアーの、ワールドツアー3年4年ぐらい、結構がっつりできて、でその 夏の時期7月ぐらいがこうジャズフェスの時期で、ヨーロッパ結構あるんですよね、集中して。ですからフィンランドのポリジャズフェスティバルとか、あともちろんスイスのモントゥールジャズフェスティバル、オランダのデンハーグのノッシージャズフェスティバルとか、2、3回出させていただいて、あとスウェーデンのジャズフェスもあって、デンマークもあってっていう、そのヨーロッパ6カ国ツアーみたいなのを結構定期こうやってたんですよね。でやっぱり一番思い出に残ってるのは、やっぱりあれですね、あのマイルス・デイビスさんのバンドと対バンでカシオペアで1日メインのステージでやらせていただくっていうおっかない企画があって、で我々だって24とか25歳のね、もうねペーペーのあれなんですけど、それがもう楽屋がこう、もう隣の部屋でマイルスバンドがいて、で我々もう舞い上がっちゃって
でしょうね。
そう、それでマイルスバンドのメンバーのキーボードがたまたまカシオペアのファンでいてくれて、それで仲良かったんですよ、で、あ、みんな紹介するからこっち来いよって言って、マジかよみたいで、それマイルスとこう挨拶できるってっていう話で、ね、みんなで行って、はい、一人ずつ挨拶して握手して、はい、なんとかかんとかさっき、なんとかなんとかなんとかなん
とかなん
いいんだよね、こう
あの声もね、
すごいなんか
怖いよね、
絞り出すような、
ね、何その威圧感ってやつね、神様お願いしますってやつね、
すごい声だなって、まあそれで光栄だったんですけど、はい、そしたらみんないよいよ興奮しちゃって、それですぐステージだったんですよ、そしたらもうみんなもうやっぱね、心拍数上がってるから、テンポが、
もう曲のテンポが、
曲の
テンポが上がるのバカだね
いやその時は気がつかなかった、
あそう、あそう、
いやすごい興奮したよなとか言ってやったんだけど、したら要するに後であのそれが今でも見れるんじゃないかな、どっかでこうそれが流れてるわけですよ、その映像が、
早い
すっごい33回転のアナログ版を45回転で聞いてみたいな感じ
すごい、そこまでみんな盛り上がっちゃって
そうですね、なんかそれあれは思い出よく覚えてますね、
僕はマイルスの生演奏聞いたことないんですけど、
そうなんです、
一度もないんですよ人生で、だからレコードはもう耳が歌おうができるぐらい聞きましたし、映像もいっぱい見てきましたけど、その生で聞くとマイルス・デイビスって一体どういうことになってるんですか、まあ、毎晩違うでしょうけれど、
いやそれは惜しいことしましたね、
やっぱりそうですか、
びっくりしましたよ、そのマイルスだけプライベートジェットかヘリか分かんないけど、いつ来るか分かんないって言ってみんな楽屋で待ってるんですよ、当日なのに、でなんか着いたもうすぐ来るらしいみたいな話で、でメンバーも何やるか分かんないんだよって、ジョン・スコとあとロバート・アービングっていうキーボードと、分かんないんだよって言ってるんですよ、でいつもそうなんだって、要するに本番前までミュージシャン分かんないって、なんとなく情報はあるらしいんですけど、でそれでどうやんだろうと思って興味津々で見たら、やっぱり分かんないんですよミュージシャンはみんな、だからみんなマイルスのパフとかなんかこう要するに本番の彼のサインをみんなもうガン見してるわけですよ、それでいきなりあのなんかこうビート出させて、でグルーヴができたらキーボードのとこでピーとかなんか
ね3本か4本ぐらいのビーっていうやつの、あと単音のやつもあるよね、ピューイーってあるね、
それでジョンスコとかみんなこうなんとなくそこになんかこうできたなと思ったら今度ヒョーンみたいな、なんかえ
なるほどね、
絵みたいなのが
そこで創作する現場になってたってことだね、
そうなんですよね、なんかそれを見ててね、なんかユニークな瞬間でしたね、そのなんかこうみんなで集中してマイルスのその、こう一つ一つの動きを全部もうみんな神経とその感性が集中してるっていう、ああいう芸術表現っていうか、もうあれも要するにジャズのね王様の帝王のそのステージってこうなんだっていうか、いろんな帝王がいるんですけど、あれは本当にユニークでしたね、
そうだね、てかぶっ壊していってただけですからね、
そうなんです、それで本人何吹くかって言ったらあんまりほとんど吹かないわけ
で、
吹いてもなんかポッポポポポポポみたいなこう、
そうですよ、ね、
昔みたいにペロペロペロペロ吹かないですから、でもそれでペロペロって吹いてさっとやめてみんなに振ってはあって、それで終わるとやっぱなんかこうすごいいいものができてるんですね、いい時間10分ぐらいが完結して完成してるっていう、
本当にその通り、吹いてない時間 こそなんかマイルスの存在感がある
から、ね、そうなんですよね。
そう恐ろしいよね。
すごいです。
僕なんか映像とかで見てると言って何が起こってんだのこのステージの上でって思っちゃう。
でもねあれ映像で見るとね、はい、なんで吹いてないんだろうとかいう感じなんですけど、うん、その場にいるとものすごいエネルギーがあるんですよ、
う
ん、
そうでしょうね。
そう
はあすごい経験ですね。
そうですね。いや本当に楽しかったです。
あの仕事以外の旅でもこれはブラジルっていうのはこれは音楽をしに行ったんですか。一人旅。
一人旅。そうこれ初めての一人旅がブラジルだったんですよ。これ実はねあの2回目の海外旅行、1回目の海外レコーディングはバンドで行って、はい、みんなでこう団体旅行だったんですけども、はいはい、でアルバムを大学生の時に5枚出して、うん、で卒業して、うん、でたまたまレコーディングで開けてた1ヶ月が、うん、レコーディングの企画が流れちゃって、
なるほど、
1ヶ月いきなりオフになった、うん、これもったいなくないかって。
そうだね。
でそれまで強烈にやってたんで、うん、レコード会社がメンバー一人一人好きな海外に行っていらっしゃいと。でそれで僕は実はそのカシオペアとかやってたけど、うん、ブラジル音楽が大好きで、はい、このチャンスは、うん、ブラジルに行きなさいと言われましたっていうことで、だからポルトガル語で全く喋れなかったんですけど、うん、行きますと、はい、っていう2週間ぐらいの一人旅を企画して。
街はどこ行かれたんですか。リオ行かれたんですか。サルバドール行かれたんですか。
リオとサルバドールと、うん、よく分かってないからブラジリアまで行っちゃって
ブラジリア行くのこ行かなくてよかったねみたいな。
そうだってあれだってその頃の観光ブック見ると建築物が素晴らしいから、うんうん、
水戸
か、そうだって官庁街っていうかなんかそういうこうなんかこうちゃんとした建物が全部芸術のビルみたいな感じで面白いなと思ったんだけど、全然行ってみたら面白くない、
まあ、音楽的にはやっぱりねそれはリオダサルバドールってなことになるもんね。
そうでサルバドールもうおっしゃる通り行ったらもう感動しちゃいましたね。
そうですか。
うん、やっぱりそのサルバドールっていうのは、まあ、いわゆる日本の京都みたいなブラジルの一番古い町なんですけど、でそこで音楽のこうルーツ、ブラジル音楽のルーツが生まれた、
まあ、アフリカの入ってくるところだったからね。
そうなんです、うん、特にアフリカ系のこう音楽の要素が強い、うん
ねうんまあ、カエタノもいたし、
そう
見ると思い出るしみたいなことですよね。
でそこで、うん、あの一人で行って、もう一人旅だからそれでブラジル語喋れないんで、うん、えらいことなんですよ毎日毎日
毎日がね
毎日
だから大変なわけだ、生活そのものが。もうただ生きとし生きるだけが大変
だ。そうそうそう、うん、で僕はあんまりそんなになんかなんだろう、あの五つ星のホテルとかじゃなくて普通のホテルで撮っていったから、うん、ホテルのレストランでさえ英語がない、
うん、ああそっか、
だからもう全部そのメニューが何
も
分かんないし、うん、そんな写真なんか出てないし、はい、参ったなーっつってこうね呼んで、うん、呼んでも何にも分かんない、うん、英語も何、うん、一言も出てこない、うんうんうんだからそこでこれどうしようもないなってなんとか食べるんだけど、はい、でその日の昼間にとにかく一応カシオペアデビューしてたんで、はい、その自分の音源のカセットとか持って、うん、俺はこういう音楽をやってる、日本から来たんだと、東京から来たんだと、うん、音楽のなんか、うん、で僕それ本当にブラジルに行きたかったのはジャバーンがどっかでやってたら見たいっつって、うんはい、でそれちゃんと調べて行ったわけじゃないんだけど俺はジャバーンが大好きなんだっつって、はい、そうするとみんなこう、
そうだね、
アミーゴになってくれて、そうなんだ東京から来たんだって話になって、うん、で英語喋れる若者で音楽好きな人を必ず毎日友達を探す、でそれで自分が言いたいことを全部伝えて、で友達になれる人を探して、うん、毎日やってた。
面白いね。でも若いからできるっていうのもあるし、なんか無鉄砲にいっぱい若い時はなんか旅するっていいよねとか、そのところの経験って年を重ねた時に必ず何か
なります、
ね、何かになってるじゃないですか。
なりますよ。
ね。
でその時たまたまそのサルバドールで、うん。はい、友達になったやつは本当に音楽好きで、チココリア好きなブラジル人なんてめったにいないように見つけたと思って、で彼と一緒にもう車いつも使わせてもらって、で仲良くなって、そしたらで僕ね、あのブラジルでおまじないっていうか教会が多いんですよブラジルって。で一応教会とかも行って、そうすると紐を売ってて、でフィータって言うんですけど、うん、そのおまじないのフィータを3回結ぶと、
うんうん、
で結ぶ時に3つのお願いできると、
はいはい、
でそれをすると
手首に巻くのね。
そうでみんなもうその時80年代全般は、うん、ほとんどの若者はみんなフィーターをしてる。
へ、
まあ、そういう流行りもの、うん、でそれをやりましたと、
はい、
でその時こう一応もう夢を抱いていった若者だから、はいはい、一応3つ願い事があって、はいはい、で1つは、うん、この国にちゃんとバンドでコンサートをしに来たい、
はい、
もう1つはこの国でちゃんと自分のアルバムのレコーディングをしたい、
はあ、
でこの2つが叶ったんです。
はい、
3つ目はまだ叶ってないから言っちゃいけない。
なるほど、まだ叶ってないのね。
そうそうそうこれ絶対叶わないこと分かってたんだけど、それぐらい僕はブラジルに思いがあって、でちょっと話がそれちゃったんですけど、そのサルバドールでね知り合ったその運転手の彼が僕らの音楽を大好きになってくれて、はい、それで一つ目の願い事のこのバンドでここに来たいっていうサルバドール公演を企画してくれた、うんう
ん、すごいね。
お前覚えてるか俺のことをって言ってバンドで言った。
すごいね、感動するね。俺でも忘れもしない、全然まあこの話変わるけど、あれいつだろうな、結婚する前だから28、29とかぐらいかな。その当時僕インドネシアのバリ島が大好きでさ、はいはいはい、もう本当に1週間 の3日オフあったら行ってみたいなことしてる時期があったんですよ、うんうんうん、あのなんかもうあのガムランとかがもうなんか興味深くて興味深くてずっと音楽が聴きたくて行ってたんですけど、バリ島でのカシオペアの人気がすごかったなって今思い出しました。
そうなんです、
みんなカセット持ってんだもん。
そうなんです。
でさ、どんなカフェでもレストランでもみんなほらあのお客さんがいるときはキンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンって投げかけなきゃなんないわけよ。
もう完璧なピッチです、
ね、あそういやいやかけなきゃなんないわけよお客さんいるときは。ところがさ、お客がいなくなるとすぐカシオペアかけんのよ。
あそれね、実はね、うん、海賊版でめちゃくちゃ売れちゃったんですよ。
それ言っちゃいけないやつだった、印税入ってないってやつ。
入ってない、
そういうこと
か。いやだからカシオペアが84年か5年か行った時に、うん、その武道館みたいな、武道館をちょっと小ぶりにしたようなホールで、
はい、
3日間そんなできるのって言って、初めてなのにって言って、
ジャカルタ、
ジャカルタ
ホール3 days
ソールドアウト。
じゃあカシオペアの皆さんも意味分かってなかったんだ、なんじゃこれ。
いやあのすごいバカ売れしてるって言って、ああ その海賊版を発売した人が呼んでくれた、
うん、もう申し訳ないと。
いや分かんない、僕その辺はどうなってんのっていうことは微妙に感じてたけど、うん、それまかり通ってんのっていう、著作権があの国はない。
そうなんですよ、中国も今はもうあれだけど、ちょっと前まで僕だって行こうとかって言ってる時期があったのよ、うん、中国で。でもまあもちろん台湾とか香港出るけど、 でもその本土に行くかどうかって時はやっぱ同じようなことでしたね、うん、海賊版以外は売れないんだよって言って。
そうなんですよ、だからそれで、そう多分やっぱり申し訳ないと思ったのか、うん、やっぱりお金貯まったから呼んじゃうみたいになったのか分かんないけど、それで呼んでいただいて、したらもうすごい
みんな曲知ってるんでしょ、
みんな曲知って、何この盛り上がり方っていう感じで、うん、それからいやインドネシア本当にそれから止まんなくなりましたね。
ああそうか、で公演もだずっと行ってたんですね。
ずっと行ってますね、だからカシオペアでももちろん何回も行ってたし、うん、その後の人作でも何回も行ってたし、ああ その後一人でも、僕は個人的に海外はジャカルタが一番行ってると思います、ね、
そうなんだ、すごいこと聞いちゃった、うん、いや今その日のって、まあ、好きな店があってね、いつも行ってるうちに固定さんとかと仲良くなる、
あバリ島ね、
バリ島の話、うんうん、そうすると音楽やってんだよね、だから音楽何聴くのって言ったら、もう俺の好きなのこれしかないよとかって必ずカシオペアなんだよ。
あいや実はねあれなの、今回人作で、はい、アルバムでゲストうん、ミュージシャン で、はい、僕の新曲3曲書いたんですけど、はい、まさにバリ島に住んでるデワブジャナ君っていう、まあ、それカシオペアフリークだった彼が、
そういうことだよ、それに
彼が
ジェネレーションとしてそういうことになってるの。
そうだから小さいもう中学校高校の時はもうずっとカシオペアと人作しか聴いてなかったって言って、
面白いね。
そうだ、その子がインドネシア の、うん、あのジャパジャズフェスティバルってい う、はい、こうアジアで一番大きなジャズフェスがあって、はい、ずっと出させてもらってて、うん、でそこのオーガナイザーが鉄王に絶対会わせたい、こうセッションさせたいインドネシア人のギターがいるんだっつって、うん、お前のこと大好きだからっつって、うん、でなんかこう仕掛けてくれて、うん、コラボレーション、うん、 でそれで会ったりしてたんだけど、うん、たまたま人作の話があって、
あれを作るからっつ
って、これ面白いんじゃないかなと思って、いや
素晴らしい話じゃないですか。
すごいもう快諾してくれて、まあ、3曲だけですけどね、それ入ってくる。
いやいや、でもいや、なんか思ったのはね、それこそだからさっき中井さんがおっしゃったようにさ、うん、ハービーだチックだ、うん、マイルスだ聞いてきたわけじゃない、うん、でその高田さんの世代がまた作った音楽をジャカルタで聞いた青年がつってさ、この世界中がさ、みんな先輩方を追っていく姿ってのはいいね。
面白いですよね。
面白いよ、
ね、
面白い。
やっぱこうその縁っていうのはそのなんかこう巡ってるじゃないですか、なんかこう、
そうね、何かあるよ
ね、だからそのやっぱり彼が大好きでいてくれたからこう繋がったわけじゃないですか、
うん、そうだね、
なんかね、
本当に。さて人作再結成ということですけれど、
期間限定、
期間限定なんですか、
うん、30周年なんで、30周年期間限定でなんかこういくつか企画をやりましょうっていうご提案をレコード会社のプロデューサーからいただいて、で、まあ、その布石としてはその前の年に神保くんが還暦コンサートをやりたいって言って、でも人作終わって20年経ってたんですけど、一応その還暦で節目なんで、神保くん この構想としてはその神保明ワンマンオーケストラと人作とあとカシオペアサード、その3つをやりたいっていう話で、まあお祝い事なんでじゃあ喜んでやらせてもらいましょうっていうこと でやらせてもらったのが一昨年かな、彼が還暦でやって、それでその時にホールでやったんですけど、お客さんがその人作の時にものすごい盛り上がっていただいたんですよ。で最初に彼がワンマンオーケストラ終わって人作ですって言って、で最初2人でデュオの曲やって、そしたらもうみんなバーッとこう育ちになっちゃって、いやこれ嬉しいなっていう、まあ、純粋に、あ、やってよかったかな、っていうのを思って、でそれをレコード会社のプロデューサーも見てて、だからご提案していただいたのも、まあ、そういうお客さん望んでんじゃないですかっていうのも含めてだったと思うんだけど、
このまあ限定とはいえライブだったりいろいろ今後の展開っていうのはどんな感じなんですか。
本当はまあ CD ができたんで、まあもちろんこれライブやりたいねってゲストの人たちももう呼んでくださいって言ってるんですけど、ちょっと今ね、
今の状況としてはね、
そうなんですよ、なんか今なんかこうお伝えできることはちょっと今ないかなっていう、その時期を見て、
まあでも何かやるね、きっと来るね、だからそれはもう皆さんこうご期待ということで、ぜひまあお待ちいただければと思います。
はい、
さてあと桜井さんにとっての旅って一体何ですか。
そうですね、なんかね最近旅してないからちょっと、旅かっていう感じなんですけど、まあでもその先ほどお伝えしたような、その僕やっぱり一人旅っていうのはすごいインパクトがあって、旅のこう本質っていうのはやっぱり一人旅だなっていうふうに自分で思ってるんですけど、何がなんだっていうと、やっぱりこう日常生活と違うところで生きてる自分が体験することがあるじゃないですか、それに対して自分がいろいろ反応するじゃないですか、そこで自分の本質を再発見できて、そこで自分をまた作り直すっていうか、すごいいい時間だと思うんですよね。でその体験をしないことは非常にもったいないなって、一人旅をおすすめします。
ありがとうございました。
ANA World Air Current